奥入部長の柔道談義。
はい、というわけで始まりました奥入部長の柔道談義、パーソナリティの奥入部長です。この番組では毎回楽しいゲストをお迎えしまして、柔道についてあらたこと話をしていきます。ただ奥入部長は柔道好きのおっさんというだけなので、時々間違えたことを言ったらごめんなさい。というわけでございまして、本日も東京でございます。東京といえばもちろんこの方、料理社員。
こんばんは、
レイです。
東京が続きまして。
続きね。
ありがとうございます、
うん、
はい。
出張いっぱい行ってんだけどね、なかなかね、
なかなかそういう時間がやっぱ取れない感じですか。
そうなんだよね、なかなか参りとっていうのはできないんだよね。
なるほど。そうするとやはりもう東京での収録になってしまいますよね。
ちょっともう本当にね、いい加減に毎回楽しいゲストを迎えしてて言いながら
すいません、なんか毎回同じゲスト
大して楽しくもない、
ゲストでまたお前かってそうだよな、
うん、まあまあ
いやまあそうですね、
うん、今日ちょっとオープニングはね、
はいはい、
久しぶりのにあの方からお便りが来たので、
あら、
それちょっと
そうですか、
いじろうかなと思っていまして、
はい、
ちょっとお願いしてもよろしいですかね。
わかりました、はい、そうしました。じゃあ僭越ながら、奥入部長、エリ族の皆様、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、大変ご無沙汰しております。自分を持ってるビール党と申します。
懐かしいね。
久しぶりだな、ご無沙汰してますね。
僕が意味がわからないって言ったから東大で来なくなってたけど
ちょっと一時期、ね、へこたれてたのかな。大丈夫、
ね、
第114回のトイレの会を拝聴し、うん、思わず筆を取りました。
それはね、トイレの会じゃなくてボンジャー2の会、ね、
ボンジャー2の会がトイレの会トイレの会なんかないからそうですね、
うん、
さて早速ですが、うん、小生も奥入部長、両入さんと同じく、
うん、
ランチを持ったままトイレには入らない派です、
うん、
ランチは元より買ってきたコーヒーですらかなり抵抗があります、
うん、
一時期孤食が話題になった際、
うん、
一人になるためにお弁当をトイレで食べる人もいるといった報道がありましたが、我々にとっては全く理解できない行動です、
うんうん、
ですね。さてトイレにまつわることでもう一つ思い当たるケースがあります、
うん、
皆さんはキャリーバッグやスーツケースを持って、うん、公共トイレに入る場合どのようにされていますか、
うん、
小食はカバンをコロコロ転がして、うん、公共トイレに入るのが非常に嫌で、
うん、
トイレエリアに入る手前の洗面所エリアにキャリーバッグを一旦置いておいて、
うん、
何も持たずにトイレエリアに入り、うん、用を足すようにしています、
うん、
かっこ個室に入る際はさすがにそうはやりませんが、
うん、
かっこ閉じる、
うん、
海外の場合は防犯上そういうわけにもいかないので、うん、歯を食いしばってトイレエリアまでコロコロ転がして入っていますと、
うん、
追伸長男選手との試合、くれぐれも怪我のないように頑張ってください。終わってますね。
終わってる。
試合のご報告楽しみにしております、うん、ということでいただいております。
これね、
はい、
まあ、一つ僕の反省があってね、
ええ、
その第114回って、
はい、
僕たちのメインはボンジャー2の話、
ボンジャー2の回、ええええ、
あれとトイレの話を同じ回にしない方が良かったなと思って、ね、
なるほど、
まあ、ちょっと、まあ、軽い下の話じゃないですか
はいはい、そうですね。
あとね、やっぱり両襟がね途中でブッと音がしたりとかで、そういうちょっと生々しい表現を使うんだよね。僕はできるだけオブラートに包んで話をしているのに、
そっからのボンジャー2でした。
そうなんだよね。だからちょっとこれクラッチ社長ちょっとねお怒りなんじゃないかと思ってちょっと心配をしてるんだけれども、
何をオープニングで指紋言ってんだと
散々指紋言ってからのボンジャー2はねえだろうと、ちょっとねそこは私深く
反省でだな、
ね、この場をお借りしてお詫び、
ちょっとお詫びさせていただきたいと。
でまあ、それにまつわるさらに規制で、はい、これもあんまり生々しい話していくと、
はい、
ちょっともう霜が過ぎると
そうです、ね、
いうことになるのでさらっといきたいと思うんですが、
はいはい、
まあ、自分持っているビール筒のやっぱ懸念は、その床に、
コロコロ
転がしていくと床にいろいろ付着がしているんじゃないか、うん、その汚れがつくんじゃないかという、うん、ということを懸念していると読み取っている んだよね、
はいはい、そうだと思われます、
ね、で両襟はどうだね。
キャリーバッグやスーツケース、
うん、
まあ、キャリーバッグとスーツケースは一緒かな、
うん、だから要は、
まあ、要はあれですよね、コロコロです、
コロコロ、うん、
どうしてるのこれ。外には置かないですね。でも放置はしない、
もう洗面所に置いたりはしないな、
しないですね。
ただ言ってることは分かって、若干遠めに置くよね。
若干遠目に置く
というかちょっと距離を、
あとなるべくゴロゴロさせずに抱えて近くまで持っていくかもしれない。
あ、まあ、それもわかる、それもわかる。ただね、僕はね、洗面所に置くっていうのはなかなか、
そうですね、勇気いりますね、そのやっぱり、
うん、
ねえ、そんな安全だとはいえ日本、
まあね、
でもやっぱり持ってかれちゃったらどうしようとか、
うん、そうだよね。だからでもね、気持ちわかる。だからまあこれは多分、あの同じ感覚だよね、そのランチ持って入れないっていうのと。あ、まああの
そうか、そうですね。
だからまあ答えるとするならば、
うん、
洗面所じゃないけど比較的持っていくけどちょっと話して
話すと、やっぱ便器からは話す、
あの、そう、そうい
うことですね。
そういうことですよ。
なるほど。
なん で, でそこでほらあなたまた便器とか言うでしょ。
今の便器もちょっと NG ワード
だからそういうのやっぱ生々しいんだよな。
そうですか、
料理は
そうですか。便器はダメか。
ダメでしょ、近づけないとか言えばそれで分かること。
なるほど、せっかく包んでたのにオブラートに言っちゃったから。
言っちゃうんだな君は。
そうか、なるべくじゃあ話しておくと。
そういう感じですよね。で腰の場合確かにもうそういうわけにいかない、
ね、いかないですね。もう持って入る、持って入るというかもうそうしかない、
そうしかない、そうしかない。でもまあ考えたら汚いかもね。
まあ汚いです
よ、ね、それで家持って帰ってさ
置くわけです
からね、ね、それだからまあこれでもそれそういう対策をするカバンとかさ、なんかガードとかさ、そういうの作ったらさ、
はいはい、
売れるんじゃない？
売れますかね。
いや、
なんかそういうカバー、トイレ用カバーみたいな。
しかも気軽にカシャンとはめれるような感じ。
ワンタッチだったら
早いと思うんです
ね。なんかまたなんか袋とか出
して。いや、もうそういうことじゃない。
それは大変じゃないですか。
なんかのガラガラ持つところをピッと押すと、はい、そのところがカシャンってあのローラーのところにカバーカシャンってかかるみたいな。はい、でしかもそこにビニールみたいなのがついてて、
はい、
そのビニール終わったのビニールをシュッシュッてやってゴミ箱にパッと捨てれば
あ
また綺麗にいくとか。
なんか今一つの商品が今生まれつつありますね。これ
ちょっと鶴見さんどうですか。
ニッチすぎやしないですか。さすが。
いやでもね、意外といるんじゃない。
キャリーバッグのあれカバーですか。
足カバー。トイレ入る前にピッとボタンを押すと、
はい、
キュキュってそのローラーのところについて、
はいはい、
でもそうするとそこからコロコロできなくなるね。
そうですね、まあ、コロコロしてる時点でもうある程度コロコロはもう汚れてるので。
確かにね、
そうですよね。
確かに
いろんなものを何やったらもう踏んでるかもしれない。
だからね、そういった意味からいくとね、うん、これなんかそういうデータとか見たくないよね。
見たくない。
あなたのコロコロのコロコロの部分はこんなに汚れてますとかさ、
うん、
なんかテレビとかやりそうじゃん、そういう情報番組とかで。
そうですね。
でこんなものを持って家に入ってるやつバカじゃねえのみたいなこと言われたら、分かってるよ、
分かってる、分かってるんだよと。そうだって、それはそうだろうなと思いながら持ってってるんだもん。
そんなことわざわざ言う必要ないじゃんみたいなね。
ないです。
もうこの辺しとこうかな、長くな
りそうだから。そうですね。せっかくあのオリンピックも、
ね、そうね、
盛り上がって。
見ました。
見ました、割と見ました。
何が一番ここに残ってます。
あれ、マススタート。
あ、マススタートね。
結局
マススタート、
結局マススタートに持ってかれた感はあります。
あ、そう、
マススタートでしたっけ、あれ名前。
マススケート、
マススケート、
マススタート、なんかそうですね、マスなんとかね、
うん、金女子。
あ、まあそうだけど僕はやっぱカーリングのおやつタイムに持ってかれたな。
あ、もぐもぐしてたやつですか。
ソダネだっけ。
あ、ソダネ。ソダ、
あれあれさ、
ソダネジャパンって言ってました、ね、
だからね、
あとね、僕ちょっと違和感あったのが、うん、パシュート、
パシュートね、うん、
あれチームパシュートって呼んでましたけど、これどの国も。
そうだね。
自然に
チーム柔道って言ってみた
みたいなもんで、どの国もチームパシュートだなと思って、
ね、でもこれね、あの、はい、ピョンチャンオリンピックが11月ぐらいにあったら、はい、ユーキャン の, あのいつまで流行語大賞ソーダに入ってくる。
そうだね、ちょっと時期的にちょっと
時期的に増えたね、増えたね、これね。
そうだね。そうだね。とモグモグタイムがやっぱり、
やっぱりちょっと我々もそういうの作った方がいいんじゃない。
え、それそういうのっていうのは
あのそうキャなんかそういうキャッチフレーズ
流行語になるような
流行語になるようなやつね。
なるほど。まあでも盛りいやすごく盛り上がって、僕は時間帯もやっぱり韓国なんで、
ね、
まあ近いので、うん、まあそんな夜中とか早朝とかっていうことでもなくて、
あとまあ羽生くん男子はもう羽生くん全部
聞いたね。羽生くんは奥井さんと乗っか
っ僕、
うん、
僕ねちょっと乗っかってないんです。
あの僕ね結構ギリギリのちょうど乗っかる乗っからないの、うん、いい例が羽生選手だと思うんです、うんうん、私は乗っかれないんですけど、
う
ん、
あでもね僕あのね乗っかれると思う。
そう
乗っかれるっていうのは、
あの
その裏で裏乗っかりできると思う。
裏乗っかりっていうの新しい、これ流行るんじゃ流行るんじゃないかな。
表乗っかりじゃなくて、あのいわゆるあのおばちゃんたち、
はいはい、
女性陣の、うん、キャー羽生君とかっていう乗っかり方
ではないですよ。で一アスリートとして乗っかれる部分はあるんですけど、
そうそっち
なんだろう、なんだろうな、ファンサービスとか、うん、受け答えとか、
うん、
ちゃんとして
る、できすぎなんでしょ、
できすぎなんですよ、
できすぎなんでしょ、
その隙のないなさをこう、うん、出してくる感じのところでちょっと、
う
ん、
そうね、
ちょっとやりすぎじゃねえかなみたいなところはやっぱり、
でもね僕はね、あの羽生くんは郷ひろみであるっていう説を持っててね。
それは個人的な説です
よ。そう、
はい、
あの郷ひろみって自分で言ってたんだけど、
うん、
もう朝起きた時から郷ひろみを演じてんだって。
なるほど。
俺は郷ひろみだ。
確かに演じてる感はある。
そうしたら、うん、それが自然になるんだって。
ああ、はいはいはい。
長らく郷ひろみやってるから、うん、僕はね、羽生くんはねもう、
なるほど、
もうその域に達してるんじゃない。
ゆずるおになってるわけだ。
あ、そう、もうそこになってんだよ。だから別にいやらしくやってるわけじゃなくて、
ないですね。
だからもうこうするんだって決めたことをずっとやってるうちにそうなったんだと思う、
ね、だから自然に出てる感はあるんですよ。
ある、ある、ある。いやらしさはない。
いやらしさはないじゃないですか。だからそういう意味ではちょっと乗っかるんだけども、
そういった意味で宇野くんの方がまだ計算してる気がする。
マジっすか、宇野くん計算、あれあれ本当天然な気がしますけど。
そうなのかな。
ごめんなさい、もうオープニングですよね、これ。
そうそうそう、今日は、
はいはい、
3月末に迫った、
うん、
全国高校柔道選手権の展望、
いよいよ、
はい、これ、うん、今回も地上波ありませんが、
あ、ないんですね、
はい、ちょっと好きなんでやりましょうということ
ですね。そうですね、
いいですかね、
はい、
はい、そうですね。じゃあ今日も楽しくお話しましょう。桶入部長の柔道談義
始め。
はい、というわけで早速話をしていきたいんだけれども、
はい、
まあ、相変わらず僕は女子はあまり分かんないから男子
中で、女子はもう、まあ、大丈夫ですか、まあ、軽くで、はいはい、
まあ、女子はでも驚きは、あの南地区が予選
合わなかったと、まあ、予選でそうですね負けちゃいました
ね
KI の方に、まあ、KI も強いのでで
しょ、
ええ、
でもまあそしたらもう宿川でしょみたいな、
なっちゃう、なっちゃう、いや雑ですけど、まあ、そうですよね。
だって
あれが違うわ。
もうだってメンバー的にさ、
メンバーが違うわ。
もうすごいメンバーじゃない、どれもこれも。
これはすごいですね。
だからさ、まあもう
これはもうい
いかなと思って、
もう何もな、まあただ唯一あるとすればやっぱ3人制っていうのがあるので、
まあ、まあでも点取りっつったって3枚揃ってるもん。
いるな、決して負けないな。
投入、
いやー、投入は苦しいと思いますね。
だよね。
帝京富士が、まあまあ宿川で、
うん、
行きましょう。バーバン、
問題はね、
はいはい、バーバン
男子です。
男子ですね。これはちょっとやっぱり今年去年よりも面白いのかなっていうのは
あります。まあ、近代柔道とかね、
はい、
いい柔道とかに書かれていることはあまり言ってもしょうがないんだけど、うん、一応基礎知識として、
はい、
ね、去年3冠を取った神奈川県の桐蔭学園が優勝候補筆頭です。でここには去年のメンバーのうち3人残っています。
そう、3人が残っている。
でこのからいけば、
はい、
5人中3人去年の3冠を取った人たちがいるんでしょ。 そらあんた桐蔭でしょっていうのは、まあ、素人目、およ
その素人
目いけばそうですわな、はい、続けば、はい、うん、でそこにちょい待ったっていう感じのいろんな面白いところがあるのでっていうところなんですけど、うん、
その辺ですよね。
まずあのレギュレーションについて、はい、おさらいしておきますが、勝ち抜き戦です。
勝ち抜き順
で
抜き勝負
で毎回毎回オーダーを変 え,
ます変えていいと、
これはあの補欠含めて入れ替え可能と、は
い、体重とかも別に
関 係,
関係ありませんと、差別の、
そうだから相手がこう来るんじゃないかなっていうので一人置き大将を置いたりとかもそういうこともできるわけです
よ。いよいよ置き大将が、
ね、
はい、
で、まあ、そんな中で、まあ、勝ち抜き戦ですから一、
はい、
人すげえやつがいたら
全部抜いちゃうっていうこと
でもあり得
る、ありえますね、はい、
あり得るんです、はい、でだからそういった意味からいけば、まあ、一発すごいやつがいたら、ね、全部ひっくり返す可能性があるんじゃないのってことも、うん、頭に入れていきますと、
はい、
さっき言った桐蔭学園、
はい、
まあ、桐蔭学園なんていうんですか、5人中3人去年から残ってます、うん、がしかし、
はい、
残り2人がやっぱ結構落ちると、
うんうん、実力的にはやはり
そうなんです。
ちょっと他の、まあ、だから要は全国の大会なの で,
そうなんです、
本当に全国クラスが
揃ってる
中 で, そうなん
です、
桐蔭のこの3人以外の残り2人というのはじゃあ実力的にどうかというとやっぱり
その3人と比べるとかなり
下がってきしまうと、
うん、っていう不安要素がありますね。だから、
うん、
あのそら遠いんでしょうって言い切れない、
言い切れない、いくらこの3人の取り味、
そうなんです、
取り味があ っても、う
ん、なんかおいしい焼き鳥みたいなおいしい焼き鳥屋さんみたいな、
取り味みたいな、そうですね。
ただ、
うん、
でもう一つその不安要素で言うならば、
はいはい、
この勝ち抜き戦になってくると、ええ、実は僕も高校1年生まで1年生2年生途中はそうだったんだけど、
ええ、
引き分け要因という職人が出てくる
ケースがあるんです。引き分け要因ですね、いますよね、
がっちり引き分けをして止めるっていう職人も出てきたりするんですよ、
うんうん、
だそういった意味では桐蔭学園3人去年から残ってる、
はい、
すごいよ3人残ってる、でも2人落ちる、
うん、
かつその引き分け職人がうまく当たれば、
うん、
あれでそんなに
そんなにでも、うん、飛び抜けてっていう感じではない
気がします、ね、ないんじゃねえかな、
っ
ていうことですよ、うん、でそれに対して、うん、特に両親は2番手はどこだと、そう一番その対抗できるとしたら
私的には、
うん、
天理、
ああ天理
かな今年は。
ああね、僕も天理なんですよ。
あ、本当ですか。
天理なんです
よ、2番手というか対抗馬としては、
うん、さっきの引き分け職人の話からするとね、
うん、はい、
やっぱりねでかいサイズがあるっていうのは結構引き分けやりやすい
んですよ。そうですよね、うん、
っていうのは僕の一番の理由で、ね、はいはい、サイズがあるってこと、
うん、
でもう一つが、うん、あのまあ、2年生は結構いるでしょ、
うん、
まあ、経験がそれなりにあるってこと、
はい、
そしてなんといっても3点目はこれはあの、はい、いい柔道の古田さん的に言うと大駒、うん、
大駒
大駒、
うん、
中野選手がいる。
中野選手去年のインターハイチャンピオン、そう
去年あの東部選手は取ると思ってた、
そういやでも相当なんか柔道もうまいみたいですね、この
中野選手。そうなんか奈良県の全日本選手権の予選で決勝まで上がったんでしょ、
2位かなんか、そう決勝だ、要は天理大学とか
学生さんをぶち
投げる中でそこまで上がれると、まあ、それは相当の実力者だと思う。
これはすごいですよ、
そういう人が一人いる。
そうなんですよ、
で僕はこの周りはやっぱ大きいのもあるし、
うん、
結構実力もあると思うんです、
うんうん、
そうするとこれね結構面白いんじゃないかなと
思います。そう、やっぱり遠いの3人の中では、
ええ、
やっぱ鴨地選手が強いけど、はいはい、一番サイズがないわけですよ。
そうですね、
これにうまくでかい選手が当たり
当たって止め
で、篠根選手にもサイズある、篠
根選手もそうですね、篠根選手は取りきれない可能性あるから、
で残り2人をガツンガツンと取っておいて、
うん、で
遠いのまあ一番の大駒である村尾三四郎選手に
2
人ないしは3人当てて、そのうちの1人が中野選手だとしたら、
これはちょっとなかなか村尾選手とはいえ厳しいんじゃないかな、
返す可能性があ
ると
思うんですよね、
それはある。
あるいは沖大将的な発想を持ってくるからですよ。
なるほど、
副将中野選手、大将村尾選手で、
はいはい、
ここで止めて
一人残し、
このストーリーが唯一書けるのは、うん、僕はこの天理じゃないかなと。
そうですね、まあ国士官も斎藤樹がいるけど、
だ国士官は1年生が多いし、
うん、そうですね、
なんといっても斎藤選手のもう超大駒
が
いると言いつつ、
うん、逆にやっぱ斎藤選手はが止められた時に苦しいのかなっていうのは、
ここが暴れるとしたらもう斎藤選手大暴れだよ、もうね、
そうですね、
大暴れの絵がないと、
あの頃の高森の
高森持ってくる
高森が相当世田谷抜いた時あったじゃないですか、
うん、
あの感じ、
あの大牟田感、
大牟田感
出たな
あのとか、いやでそういうのがやっぱり考えられるのは斎藤選手、中野選手あたりっていうのは、
そう、あとね、まあ、国士官はね寝技できるでしょ
う。ああ、そうですね。
でこれ引き分け、
しぶといからな、
そう、引き分け要因、引き分け職人のこの寝技師っていうのも
しぶと、うん、
結構あるから、
これ組み合わせ出てるんですか、まだですか。
ね、もう出ました、
出ました。
で、確か天理とね桐蔭が準決勝ですよ。
第2シードは天理じゃないわけですね。じゃ
あ国士官
なのか。
そうなんですよ。
で天理はそういうことか。
そうなんです
よ。四つ
角は東海大相模、
あ、相模ですか。相模もどうなんだろう。相模はだから東
海、でも神奈川県予選は一人残しまで粘りました
ね。大正同士まで行ったんですよね。
大正同士まで行きました。
まあだからそういう意味では
かな、どうでしょうって感じかな。
でもそうすると、でもちょっとそれ以外のってなると、まあ、九州勢もな、ちょっと、
ね、福大大堀
が、まあ、今年は
8校のシードの中に入ってたんじゃないかな。
あ、大堀は今年はいい、大牟田にも勝って、
ね、
いいというのは聞いてはいますけど、やっぱりちょっとこうやって比べるとな、
だからやっぱりその天理桐蔭はこれはもうね、
ああ、硬いですか。
完全に斎藤監督と、
はい、
あの高松監督のオーダー勝負ですよ。
結構オーダーで、
僕はオーダー勝負だと思うな。で、あの天理の監督って、あの斎藤さんって、
はい、
近畿大会で中野選手決勝で先鋒出して5人抜きさせてんだよね。
そうですよね。そうそうそう、
そういう、ね、
近畿大会は5人、そう
びっくりオーダーをする人でもあるから、
でやっぱそれを読んで組んだ時にまたその裏を書くような形で、どっちがこう、
これね、僕ね、高松さんは、
はい、
結構オーソドックス
に来ますかね。
で、村尾大将だと思うんだよね。
そうだろうな、うん、そうですね。
僕の予想はね、先方地のね、
はい、
大将村尾
天理
戦だったら、でひょっとするとね、鴨地地方もあるんじゃないかと。で中堅副将ちょっとしんどいっていう、
はいはい、まあしんどいけどなんとか最低限の仕事をさせて、あとは村尾に任せたというような。
で、はい、中野選手が先鋒か副将と呼ぶんじゃないかと、高松さん
としてはね。
で
先鋒はやっぱちょっと結構リスクありますよね。でも
そう、でもそう来ても知の根選手で止める。
なるほど。
で副賞で来ても知能ね鴨地で
そこまでも
中野まで行くと。で最後取られても、うん、まあ、2人って3人目村尾ぐらいまでの、3
人目村尾だったらちょっと
ぐらいの絵じゃないかなと僕は。
あるな、
僕はね、これちょっと大胆予想
あるな
ある
あるわ、楽しみだ。
楽しみ、
見に行こうかな
見に来たよね。
もういつでしたっけ、3月の。
僕ね、その日シンガポールにいます。
あー、いけないですね。あー、ちょっと僕ダメか。
21かなんかじゃないかな、21、22ぐらいかな。
そうですね、うん、あー、ダメだ、いけない。でもちょっと
そうね、で、BS で放送やるみたいなので、
うん、そうですね
、まあ、ちょっと僕ネットで楽しみにシンガポールからしておきますよ。
今さらですけど、
うん、
総一は触れなくて大丈夫ですか。
ちょっともうあんま時間ない
けど、確かに今気づきました。
総一、なんか
そいつなんかやっちゃったんですか、やらかした事件がどうやらあったようですけど。
あったね。
ありましたよね。
あったね。あったということだけにしとこう。
そうですね、うん、あとはなんか、うん、いろんなメディアで出てるのは、
ね、出てますね、はいはい、出てるね、
出てます。
そういち、
そういち頑張ろうよ、頑張ろう。そういち、
そういち、そういち毒ですかね。
そうですね、
はい、じゃあ、はい、今日の短縮の話でした。ありがとうございました。
それまで。